こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第20回目よろしくお願いします。今日はですね、哲学書、思想書といったですね、このポッドキャストでいう少し難しい本をですね読むメリットっていうのをですねちょっとお話ししたいなと思います。本をね読む理由っていうのは人それぞれいろいろあるかと思うんですよ。知識をね吸収するっていうのをね、もちろんその一つだとは思うんですけれど、その哲学者著者が言うことを理解して何かね自分の考えるヒントにしたいとかねいうもろもろのね理由が人それぞれ、私にもあなたにもあるかと思うんですけれど、今日はですねそういった面のメリットというかね、それは勉強する動機になるかと思うんですけれど、そういったものではなくてもう少しね具体的にね彼らの本を読むことによって、なんつったらいいんだろうな、僕らの日常でどういったところで自然と、結構無意識的にっていうとちょっと誤解があるんですけれど、どういう世界が見えてくるかっていうのをちょっとお話ししたいなと思っております。というのもですね、最近、僕、ちょっととある、知り合いからですね、アイドルのちょっと動画をね、それはね、紹介されたっていうか、雑談で、話してたら、話題が出たんですけど、どんな人の動画だったかっていうと、須藤リリカさんっていう、元アイドルって言ったらいいのかな？リリポンって言われてるらしいんですけど、その方の動画だったんですよ。で、僕ね実際この彼女実は知ってて、なぜかっていうと、そのね須藤リリカさんってなんか哲学者が好きみたいで、哲学者が彼女の中のヒーローみたいで、そういうことをねメディアで公言してて、でニーチェが好きみたいで、それのねニーチェの言葉を進言として、なんか本を出してたんですよ。ちょっとタイトル忘れちゃいましたけどね。そういうので、本屋行ったら新刊っていうかね、哲学関連の新刊のとこにも平積みされてたんで、それでね、彼女のこと知ってて、で、少しね、その時、彼女に関して少し、動画とか、ウィキペディアとか見てね、調べて、自分のメルマガのね、ネタにもしたことある人なんですけど、そんな彼女がね、最近、テレビに出てて、その動画が面白いんだよみたいなことで、ちょっと僕も見てみたんですよ。で、須藤リリカさんって、僕その時知ったんですけど、辞めた理由っていうのかな、アイドルを辞めた理由が、AKB グループのね、アイドルなんで、恋愛禁止じゃないですか、グループって、一応ね。定義、表目。だってはって言った方がいいのかわからないですけど、そういったグループの中で、所属してるんですけど、総選挙って毎年やってますよね。投票して順位決めるやつやってると思うんですけど、あの場で結婚しますとか言っちゃったらしくて、でそれ今はもう結婚まだしてないみたいなんですけどね。それでそれがね大炎上して、辞めざるを得ない環境になったんでしょうね。それで彼女はそのアイドルグループを辞めるっていう経緯に至ったらしいんですけど、なかなかね、みんなね頭ではねどうせ恋愛禁止なんて守ってないんだろうとかいろんなことを思う、考えるとは思うんですけど、考えるというかね、頭ではそういうことを理解しててもやっぱりね実際にだっていいとか悪いとかは分からないですけどね。それファンの、やった行動ですからあれですけど、ああいうのって、一人ね、何十枚も何百枚も、人によっては千枚単位でね、買って投票するわけじゃないですか。それをね、踏みにじるっていうかね、そういう気持ちも知ってて、 まあでもファンってね、そういった、なんだろうね、ちょっと僕はその心理が分かるようで分からないでしょうけどね。ね、恋愛対象で見てる人もいるでしょうし、見てない人もいるってことで、まあ一概には言えないんですけど、まあそこら辺はね、まあ自分がファンになってみたら、その場に行ってみたら、握手会とかね、行ってみたら分かるのかななんて思うんですけど、まあそれはね、ともかくとして、まあそういうふうに、すごく話題になったらしくてですね。まあ叩かれるわけですよ、世間から。で、その紹介されたね、僕は知人から紹介された動画は、それの彼女が、持論をね、プレゼンする番組だったんですよ。ちょっと番組とか全然わかんないんですけど、多分ね、YouTube でリリポンとか言ってね、検索したら上の方に出てくるんで、ただね、30分ぐらいあるんですよ、その番組。なんで、まあ時間があればね、まあ30分ぐらいあるとは思うんですけど、見てくださいとはちょっと言えないんでね。簡単にね、どんな持論をね、彼女がプレゼンしてたかっていうのをね、ご紹介したいんですけど、まあ彼女がね、総選挙で私結婚しますって言った背景は、自分の持論に基づいて、発言したんですって。だから、いくら叩かれても、後悔してませんみたいなことなんですよ、結局は。で、その持論はね、嘘をつかず本音で生きようみたいなことなんですよ。まあ、すごくね、最近よく聞く程度ですけど、まあ、ただ、それはね、僕をバカにして言ってるんじゃなくて、逆に言えば、反対できない、それに異論っていうのはなかなかできないですよね。だって、人として、それはなんか、皆さんも聞いて、今聞いてくださるあなたも、なんとなくね、それは正しいと思うじゃないですか。嘘をつかず本音で生きようと。いうのを彼女は持論として掲げるんですよ。で、なぜその持論があるかっていうのを彼女なりのプレゼンをするんですよ。まあ、なぜならってやつですね。主張をした後すぐになぜならっていう形で、まあ、嘘をつくことはいけないことですよと。で、まあ、嘘は私は3つあると思いますみたいなこと言ってたと思うんですけど、そういった嘘の定義をきちんとして、だから嘘をつかず本音でいきますよと。でもそういう、そうですね、だから主張してなぜなら、主張してなぜならをきちんとちゃんと説明していくんですよ。でもなぜならの時に、彼女はね、その哲学が好きですから、私が言うと言い訳ぽく聞こえると思うんですけど、これはある哲学者も言ってるんですみたいな形でですね、うまい具合にね、その権威性をちゃんとね、使ってくるんですよ。でね、まあ嘘をつかず本音で生きようって、よくね、有名なね、セリフなんで知ってると思うんですけど、単に生きるのではなくよく生きようって言ったソクラテスですよね。まあ彼女はだからソクラテスの権威性を利用して自分の持論を擁護するわけですよ。で、なぜならばって形でですね、ちゃんと、それに対しての根拠、リーズンホワイってやつですね、それをきちんと彼女は提示していくんですよ。本音で生きてね、じゃあ他人を傷つけてもいいのか、みたいな発想も出てくるじゃないですか。で、それに対してはなぜならばって形でですね、ニーチェとかね、ガリレオとかね、あと誰だ、ジャンヌ・ダルクとかそういった歴史上のね、誰もが、なんだろうな、なかなか反対しづらいね、ことを言ってる偉人たちの言葉とか生き方をですね、うまい具合にね、巧みにね、入れ込んでね、自分の主張をちゃんとね、論理的に説明していくんですよ、彼女は。でね、僕、彼女のことちょっと前調べたことあるって言いましたけど、やっぱね、頭いいんですよね。高校もね、確か相当いい高校行ってるんですよ。偏差値も高い高校行ってて、で、まあ、そう言って、哲学書とか読むぐらいですからね、そういった、素養もあるんでしょうね。素養、訓練というかね、自然とね、そういった論理的に説明するっていうのが、身についてるんでしょうね、小さい頃から。で、彼女ね、そういったタレントもやってるんで、やっぱりね、プレゼンもね、面白いんですよ。笑いもね、ほんといっぱい散りばめてて、ユーモアがあるって言ったらいいのかな。だから、見方によったら、すごくね、彼女すごいバッシングされてたみたいなので、世間からもね。で、ファンだけじゃなくて、世間からも結構、 そういう AKB ファンとかじゃなくても、普通の一般の人からもバッシングされてたみたいなので、してたみたいなんですね、彼女ね。ただね、今回ね、その動画をね、僕、友人に勧められたのが、一つの理由が、今までそのリリポン、須藤リリカさんの関連するものって必ず炎上してたんですって、ふざけんな、みたいな感じで。炎上してたらしいんですけど、その動画に関しては、8割以上いい評価。で、コメントもすごくね、リリポンのこと見直しました。リリポンみたいな生き方がしたいですとか、すごく面白い子ですね。応援しますとか、今まで嫌いでしたけど、リリポンのそういった心情を知って、気持ちがわかります。私もリリポンみたいに行きたいですみたいな、すごいいい意見が、すごい書かれてるっていうことで、まあ僕もそれ実際読んで、あ、確かになぁなんて思ったんですけど、思ったんですね。まあそういった理由でちょっと紹介してもらったっていうのもあるんですけど、実際ね、まあそのストーリーリカさんの持論がね、正しい正しくないとか、なんだろうな、反対したい反対したくないっていうのは人それぞれあると思うんですよ。ただね、一つ、ここで注目したいのが、世間からバッシングされてた子が、まあ、約30分間ぐらいのね、プレゼンでね、まあ、それを見たね、すごく偏った世界の話になりますけどね、その見ただけの何万人ぐらいですよね、多分、再生回数見たら。その人たちの中では、今までリリポンにね、反感感情を持ってた人でも、彼女を応援したくなったって人が多数いるってことなんですね、事実として。そこにやっぱり注目したいんですよ、僕は。まあ、ほんとね、簡単に言っちゃえば、結局、リリポンに説得されたわけですよ。その彼女のプレゼンによってね。で、そのね、説得の一番のポイントは、結局、僕さっき何度か単語言いましたけど、論理なんですよね。論理の力なんですよ、そこは。単純に、なんだろうな、自分の主張だけ言っても、多分、また反感を買って、ふざけんな、自分の好きなことばっか言ってんじゃねえって終わったと思うんですけど、彼女は、それを、リーズンホワイという形できちんと、なぜならばこうだ。なぜならばこうだ。もしここで反感があっても、私はこういう理由で、こういう心情に従って、こういう行動をとったんだっていうのは、きちんとね、彼女なりに説明するんですよ。で、もちろんね、その30分番組で、編集されてるだろうし、そんなね、細かなことまで見る人はいないと思うんで、よく見ればね、多少の論理の飛躍はあるんですけれど、あるとは思うんですよ、僕も聞いててね。ただ、そこにその矛盾を感じるぐらいの飛躍はないわけですよ。まあ、もしね、見ていただければわかると思うんで、すんなりね、聞けると思うんですよね。例えばなんだろうな、その論理がない人って、その論理の飛躍って例えばどういうことかっていうと、何でもいいんですけどね、今日、夕ご飯カレーが食べたいよって主張する人がいるとするじゃないですか。たら、なんでって聞いたら、いや、だって昨日動物園行ったんだからさ、カレー食べたいよって。きっとね、これって発言した人の頭の中では、動物園に行ったことと今日カレーが食べたいが多分つながってるからそういう発言をするんですけど、聞いた方としては、ハテナじゃないですか。なんで動物園とカレーがつながるのがわからないじゃないですか。まあ無理やりね、想像の域でそこの、つながりを埋めることはできるかもしれないですよ。もしかしたらなんか鳥とかを見てチキンカレーが食いたくなったのかなとか、カレー、弁当がね、そこの動物園で売ってて、それがすごく美味しそうだったからとか、そういう、一生懸命ね、聞き手がそこの穴を補完してあげればいいのかも、コミュニケーションのね、手段として、想像力を駆使して、その穴を埋めることはできると思うんですけど、ただ相当飛躍がありますよね、その動物園からカレーって。これはやっぱ論理がないって言われちゃうんですよ。もう主張が、はあ？みたいな。 それはね、論理とかいう言葉使わなくたって何言ってんだろうってなるじゃないですか、そんなやつが目の前にいたら。あのね、この例で言うとね、ほんと昨日なんですけど、僕ね、ちょっと近所で変なおばあちゃんに絡まれて、僕髪の毛坊主なんですけど、お前の坊主は坊主なのかってわけわかんない方に言われたんですね。はとか思って、なんかすげえしつこいから、どういう意味ですかとかって聞いたら、それは職業としての坊主なのか、ファッションというかね、髪型としての坊主なのか、どっちなんだみたいなことを聞いてるなと思ったんっていうことだったんですよ。で、いや、普通に髪型で坊主にしてるだけですって言ったら、次にいきなし、ハレー彗星は6人乗りでお前はそれに乗るのかとか言われたんですよ。真顔でね。まあ、これだけ、今のここだけ聞いていただいても、かなりやべえやつだってわかるじゃないですか。まあ僕そういったやべえやつとちょっと5分ぐらい喋っちゃったんですけど、じゃあ僕もやばいやつだったんですかね。ちょっとあれですけどね。まあ要するに、論理が飛躍がありすぎて意味わかんない。もうやべえやつとしか受け止められないんですよ。まあ実際やばいやつだと思うんですけど、そのおばあちゃんはね。だからそういうことなんですよ、結局。埋められないんですよ、中、その間が。普通だったら。これをね、論理の飛躍っていう風に言う、なんかコミュニケーションが取れないっていう風に言ってもいいんですけどね。なんですけど、さっきの動画に戻ると、ストーリーリカさんのは、きちんとね、ちゃんとそれを説明してるから、彼女のね、その、やったこととか、その心情、まあ、信仰って言っていいですよね、彼女の持論。嘘をつかず本音で生きようっていうのをね、信仰と言ってもいいんですけど、まあそれに関しては特にね飛躍もすることなくきちんとすんなり聞けて、まあ聞いてたら自然に納得されたって人が多いなと思うんですよねまあ別に反対することではないですからね、彼女の信仰ですから。まあ反対したい人が気持ちがいるのも分かりますよ。ただね、それはね、もう結局僕らの日常でいう水かけ論になるだけなんですよ。内容をね、論理ではなくて内容をただ重箱の隅をつつくみたく言うことしかできないですから。で、まあそれによってね、何か次の議論に発展するってこともあるとは思うんですけど、彼女としてはもうその大きな信仰があって、それに対して自分の、まあ、持論ですね、持論があって、それに対しての理由を言ってるってことなんで、特にびくともしないんですよ、彼女的には。いろいろね、中で自分の中で考えることもあると思いますよ。いろんな人にいろんなこと言われて、その場でもね、それはそれでいいんですけど、大きな柱としては特にブレないのかなっていうふうに思うんですよね。もちろん彼女がその持論通り生きてるかどうかっていうの話は別ですよ。いろんな視点が見れるんで、他のね、彼女だって一人で生きてるわけじゃないですから、他の社会、まあ、例えば AKB グループという社会の中で見て、じゃあ彼女の持論が本当にソクラテスのよく生き方だったのかって言われたら、そこはまたね、考えるとこポイントかなとは思うんですけど、まあそういった細かい議論はね、そんなこんなバラエティ番組でやることじゃないですからね、いいとは思うんですよ。で、まあ結局冒頭言った通り、哲学書とか思想書とか読むメリットが実はこれなんですよ。ね、こういった少し難しい本ってやっぱりすごく長いわけじゃないですか。短い、なんか、なんだろうな、日記みたいなものだってある程度の分量はあるわけですよ。多分普通のエッセイとかね、読み慣れてる人にとったら、漫画とかね、そういったものの読書習慣の人にとったら、哲学書なんてもう真っ黒、ページ一面真っ黒で長えなって思うと思うんですよ。でね、それは何をやってるかってことなんですよ、結局。結局、哲学者ってその自分の伝えたいことを書いてるわけじゃないですか。それには、やっぱり、まあ、説得って言っていいかわからないですけどね、誤解がないようにきちんと自分の持論を説明してるんですよ。要するに、飛躍がないようにきっちりきっちり、そこの、隙間を埋めてるんですよね。だからどうしたって話が長くなるんです。 だって飛躍があったらもうそれだけで説得力がないわけですから、箸にも棒にもかからないんですよね。議論の的にもならない。箸にも棒にもかからない意見ってもうないのと一緒じゃないですか。この世の、真理のためにね、彼らは一生懸命考えて、まあ変な話ね、知を愛するっていうのが哲学者ですから、そういったものの発展のために自分の主張をしてるわけですから、箸にも棒にもかからなかったら意味はないんですよ。だからあんな長くなるってことなんですよね。ただね、そのね、文章を僕ら一生懸命読むわけですよ。だから、そういった視点で読むと、少しね、彼らが、長えなーって集中力切れちゃうと思うんですけど、なぜここで彼らがこういうことを言ってるんだっていう視点で、実はここの飛躍を埋めようとしてるんじゃないかっていうふうに読めれば、またね、次のステップ。結局、なぜならば、なぜならばって、どんどん階段登っていくじゃないですけどね、一歩一歩進んでるわけですから。ちなみにね、哲学者が、とか、ああいった知識人が、もう、人類の英知って言えますよね。この長い歴史を耐え抜いたソクラテスとか、プラトンとかのことは、まさにそうだと思うんですけど、彼らは、一言一句無駄なことは入れてないですからね、絶対に。無駄な文言なんて彼らは入れませんから。僕らはそれが無駄だと思うのは、それは僕らの知識が追いついてないだけなんです。彼らは無駄と思うことは一切入れてないんで、そういうふうな視点で見ても、彼らがなぜこんなに小難しく、書いてるかっていうのも理解できると思うんですよ。で、そういった文章を最初は辛いと思うんですよ。最初とかね、ずっと辛いんですよ。多分ずっと辛いですよ、こういった文章。やっぱりある程度頭使わなきゃいけないんでね、辛い作業になると思うんですけれど、そういった文章を読み続けていくと、自分がいざ何かそういったリリポンじゃないですけど、主張を言わなきゃいけない時とか、まあブログを書かなきゃいけない時、こういった音声を取らなきゃいけない時とか、何かね、自分なりの、生きていく活動で主張する時ってあると思うんです。あると思うとか、そういったことがね、日常当たり前にね、必要になってきますから、そういった時に自然とそういった論理の力を使えるようになるんですよ。無意識には使えるとは思いませんよ。ただ、何か文章でもいいですよ。ブログを書いてて何か言いたいことがあるわけじゃないですか。で、それを言った時にきっとね、まあ読み返すじゃないですか。推敲ってしますよね、ブログとかだったら。レポートでもいいんですけど、そういう時に何か違和感を感じると思うんですよ。そういった文章、哲学書とかをずっと読んでると。その違和感ってきっと論理の飛躍があるところで、あれ、ここはなんか説得力ないなとか、ここってなんか言ってること矛盾してるなっていう違和感がどんどん出てきて、あ、じゃあここはこういった文章に差し替えようとか、あ、ここは削除しようっていうふうに、どんどんどんどん遂行して、その文章、ブログのレベルというか、その読みやすさ、説得力を増していくって作業につながってくると思うんですよ。それはやっぱりね、論理の権化とか言われるような、もう右脳100%とも言っていいようなね、人間の哲学者が書いた文章を読み続けてるからこそ得られる、まあ、メリットであるかなというふうに思うんですよね。もちろん闇雲に読んでてもしょうがないですよ。まあ、哲学書ってただポケーっと読めるもんじゃないんで、そういう人はいないと思うんですけど、きちんといろいろね、課題を持って読んでいたら、ね、もともとの目的は彼らの言葉を理解したいってところかもしれないんですけれど、その副次的メリ、なんだろうな、副次的な、なんか宝物っていうのかな、獲得してるんですよね、そういった論理の力っていうのが。論理学とかね、本買ってみて読むのもいいと思うんですよ。ただ、まあ、猿でもわかる論理学的なね、ああいったのいっぱい出てるんで、そういうのでもいいんですけど、本当のガチの論理学の本ってもうほとんど数学っぽくなっててね、読めないですよね。難しすぎて。理解ができないと思うんですよ。僕もなんかもう、買ったはいいけど読んでない論理学の、高いですからね、ああいった本ね。いっぱいありますけど。まあ、それでね、そういった知識として学ぶのももちろん必要なんですけど、そういったね、 自然とね、やっぱりそういった力が身についてるっていうのは、人を何か説得するとき、自分の主張を説得する、主張をする、持論をね、主張するときに役立つ力が、こういった哲学書を読むと鍛えられてるっていうことをね、ちょっとね、実感してほしいな、実感というかね、分かってほしいなと思うんですよ。読むだけじゃなくて、自分のアウトプットの質も同時に高めてるっていうのが、こういった本を読むメリットになりますよね、やっぱりそれって。せっかくね、お金と、貴重なお金とね、有限な時間を使って、こういった本を読むわけですからね。やっぱそれなりにね、僕ら気づかない間に、いろんなメリットを受けてるわけですよね。ということで、ありがとうという気持ちでね、哲学書、少し難しい本を読んでいただければなというふうに思います。じゃあ、20回目、今日は以上です。どうもありがとうございました。